はようございます。モテキ工作海空研究所朝礼、今日は令和8年6月12日でございます。本日はですね、佐藤ひろみさんが YouTuber デビューしました。おめでとうございます。素晴らしい60を超えて YouTuber デビュー、ちょっと若さもすごくないですかいやー、このサロンに YouTuber、私含めて何人いますかね。いや、まあね、YouTuber って何人以上の登録者がいたら YouTuber なのか、そのラインはね、ちょっとあんまり高くしないでほしいんですけども、いや、まずチャンネル持ってればもういいじゃないというラインでいくと、ほぼほぼみんな作ってるよねそれなりに投稿してる経験もあるし、なんかやったことないをちゃんとそこの一線は超えてるっていうかさ、いや別になんか YouTube に動画を投稿したからなんか変わるわけじゃないし、別に公開してないやつかもしれないし、全然ね、そんなの YouTuber じゃないといえば言う人もいるかもしれないけど、僕はもうね、そのミニマムタイニー YouTuber プチ YouTuber 大将ですね、YouTuber と呼んでいきたいですね。そしてですね、まあひろみさんがね、初、まあだから登録チャンネルを作ったってことですよね、あれ新しくね。だから僕はなんと登録者第1号です。やったちょっと嬉しいです誰かのチャンネルの登録者第1号になったことないぐらいですか、基本ね。結構小さいチャンネルでも10人とかいたりするんですよ。なんかわかんないけど。まあなんだと100人とか割といちゃったりするんですね。で、まあこれからね、ひろみつチャンネルが何人になるかわかりませんけど、まず1人目のね、登録者になると。俺はなるよ。ひろみさん、ひろみんが何かを始めたら、俺は最初の、参加者に俺はなると言って、このサロンにご参加いただいたのが2年前ですから、いや、約束を果たしていきたいなという気持ちですね。そして、まあ、チャンネル登録したからにはですね、もう熱烈に毎回、見ていきたいなと思っております。はい、ということで、皆さんね、まあ、ひっそりとでもいいし、頑張っていくぞでもいいんですけども、何かしらね、アカウント作ったよとか、チャンネル作ったよとか、こんなアカウントを開設したんだよとか、あ、おはようございます。いうのがありましたら、ぜひね、このサロンのメンバーではぜひ、お互いフォローしたり、登録しちゃったり、いいねをしちゃったり、高評価をしちゃったりしていきましょうよというね、必ず僕は押すんで、ぜひご紹介いただきたいと思ったりしておりますよ。はい、ということで本日はね、ひろみさんの YouTuber デビュー記念日ということで、皆様ひろみに惜しみない、いいねとチャンネル登録をいいねとチャンネル登録を惜しみなく送るっていうのはちょっと新しいですね。だから今日中に10チャンネル登録者数10を超えてほしいところですね。でもね、まあ、僕はもう第1号をゲットしたんで満足してますちょっとね、はい、ということで、モテキユサ君おはようございます。モテキミホさんおはようございます。庄司由美子さんおはようございます。川村愛さんおはようございます。山田沢子さんおはようございます。佐藤ひろみさんおはようございます。改めまして、どうですか皆様、ちょっとね、これを見せられたらちょっとね、躊躇したりとか、ちょっと私はとかって言えなくなるでしょこれ、まあ、ゆかさんとひろみさんがね、うちのサロンではもう60超えでありながら誰よりもチャレンジしてるっていうメンバーですけど、いやー、ヒロミンの YouTuber デビューはちょっとかっこいいなーと思いましたね。かっこいいと思った。やろうと思ってたのかもしれないですよ。なんかその、 YouTuber になろうと思ってるわけじゃないか。まあでもね、その、ちょっと前から、なおくんとの親子座談会シリーズっていうのがあって、まあそれ基本、なおくんがね、録画して、なおくんのチャンネルでアップして、みたいな感じでしたけど、まあ、なんか、やっぱりひろみさんにとっては自分の、まあ、名前でというか、自分の、ブランドで、これはまあ、あえて仰々しくブランドって言いますけど、ヒロミンブランドでね、チャンネルを自分で立ち上げて、自分で動画を編集して、まあ収録した中身はね、なおくんの誕生日記念という話なんで、まあ親子座談会の中でも、お互いにとってね、本当に素晴らしい記念日ですから、その中身はね、それで本当に素晴らしいんで、ぜひ皆さんも見てほしいんですけど、いやなんか、その中身も素敵だけど、俺なんかそれを公開する場として、自分のチャレンジの一歩を YouTube を開設する、YouTube チャンネル開設する、その第1個目の動画としてこれをアップする。で、それにつけ、その動画について今までだったらね、特に編集もなく、撮ってたしって感じでしたけど、あえて編集にもチャレンジし、ちょっと背景も素敵になったりとかしてさ、で、まあ、最後ね、なおくんに向けたひろみん作詞作曲の、楽曲が流れてましたけど、ことごとく全部普通の60以上の人はやらないやつなんですよ。だからそれがなんかやっぱりかっこいいじゃない。なんかそれ普通やらないよねをこんなに軽やかにやってのけて本当に楽しそうで、で仕上がりも最高じゃない、やっぱりね。そういうのがなんかやっぱり気持ちが乗ってるっていうやつだと思うんですけどね、初めてやってるんで、もちろんね、なんか細かいこと言ったらいろいろあるのかもしれないですけど、そのテクニカルに編集とはここで切って、ここはカットしないでよっていうところをカットしてる可能性もあります。そのなんだったらそこいいとこなんだから、カットじゃないで残しててくれたらをカットしてる可能性もありますけど、まあでも見た感じね、すごい素敵な感じでまとまってましたし、すごい見やすかったですし、すごいいい動画を一本目自分のチャンネル解説に合わせてね、編集もさ、BGM も入れて、いや何もかも詰め込みパックでね、ニューヒロミン誕生おめでとうございますと僕は言いたいですね。もちろんなんか座談会の中身自体はさ、なおくん25歳誕生日おめでとうだし、その25歳の時にのヒロミンがね、どんな思いでっていう話から始まり、すごいなんかいい話なんですね。めちゃくちゃいい話なんで、それはそれでもちょっと座談会で皆さんぜひ聞いてほしいんですけど、いやなんかこう20、30にいいんだよね。チャレンジっていうまとめるのもなんか違うな、なんかもっと別な言葉欲しいですね。いやなんか本当にすごい、いやもう、できすぎっていうか、整いすぎと言いますか。いや、ほんと素晴らしいなと思いましたね。朝見て本当にこんなに気持ちよく見れる動画、なかなかもう世の中にないので、ないのでってこともないか。世の中素晴らしい、コンテンツで溢れ返ってますが、いやー、6月12日の朝一番でこれを見れて本当にありがたいなと思いましたね。いや素晴らしい座談会だったんじゃないでしょうか。もちろん、なおくん自身がね、自分の誕生日25年目を迎えて、ね、まあ、24歳の時にいろいろ考えた命の話とか、まあそういう話を振り返りつつ、ヒロミはヒロミで、自分が25歳の時に、ま、いろいろずっと待ち望んで、まだかな、まだかなってなって。やっと、生まれてきたのが、ナオくんで、みたいなさ。それも、なんか、ね、25年経ってこういう物語になるのっていう話に な、ちょっとできすぎだよな、やっぱりな。いろいろな。いろいろできすぎなんだけど、でもなんか、できすぎてるのに、なんていうか、受け取りやすいというか、自然に聞けるというか、それってやっぱりなんか、いや、なんだったらやっぱり、サロンメンバー同士だからかもしれないですね。一般論的に文脈を共有してない人は、ピンとこないこともあるかもしれないですよ、ひょっとしたら。ですけど、僕らはね、ひろみもなおくんもずっと、ここで、ね、やりとりさせてもらってるので、やっぱりそれが、ね、振りが効いてるというか、全部が全部回収されていく感じというか、だからすごい聞きやすいんだろうなぁと思いましたね。はい。ということで、いや、ぜひ皆さん、佐藤家座談会、第3回になりましたけど、第3回が、ヒロミンの YouTuber デビューで、ヒロミン解説の YouTube チャンネルで公開されるという、形でですね、ヒロミン初編集、初 BGM、となっておりますので、ぜひ、ゆっくりご覧になってください。いろいろねご意見くださいと忌憚なくというふうにおっしゃってましたけども、なんでしょうね、その意見をなんだろうな、議論を呼ぶような議論の分かれるような話があるかっていうと、ちょっとそういうのがあるわけじゃないと思うんですけど、まあなんかみんなに初めてね編集に挑戦したし、BGM もつけてみたからとか、こういう風にもっとしたら、素敵な動画になるみたいなことを含めてなんだと思うんですけど、まあ皆様ぜひ思いつくことあれば、見た上でね、コメントしてあげたら、ヒロミンもね、いやなんかそれが一番のプレゼントなんですよね。なんかフィードバックって、プレゼントですよね。いやなんかということで、まあ僕もなんか素晴らしいだけじゃなくて、もうフィードバックしますと、いやなんかね見てて、すごいだから編集にチャレンジしたことが分かった。だから逆にね、なんかそのノーカットバージョンがどれでどこをカットしたことによってこれにパッケージされてるかっていうところを見たいなって思ったかな。それで、あ、なるほど、確かに、ここカットし、こうやってみると、ここもいい話なんだけど、まあ話のつながりとしては見やすくなるね、みたいなことが一つ、編集としてはね、まあ作業って、編集作業ってそういうもんだと思うので、なんかそれもちょっと見たいなと思ったり、まあこれフィードバックというのかちょっとわかりませんけど、まあ感想ですね。あと、まあ最後にヒロミンのね、作った、素敵な曲が流れるんですけども、ああいう感じで流れて、締めに流れるんですよ。ヒロミンの作った作詞をこう画面共有しながら、それを元にね、まあ、なんていうか、お題として、ナオくんとクロストックしながら座談会やって、最後、それが歌詞になった曲が最後ね、フェードアウトしながら流れていくっていう感じで、まあいい感じで終わるんですけども、終わっちゃうのね、途中で。これもそうなんだけど、聞きたいなぁと思いまして、まあもしよかったら、コメント欄にでもいいので、これがフルバージョンですよっていうやつをね、共有してもらえたら嬉しいかな。まあでもこの、なんか、これはフィードバックというには、これも欲しい、あれも欲しいを言ってるだけだから、ちょっとあれですけど、まあなんか、例えば、編集で一工夫入れるとしたらですよ、まあ最後、流れ、ちょっとスーッと曲が入ってくるじゃないですか。いい感じで入ってくるんですよ。あ、この曲で最後締めるんやと。いうね、最後の締めに入っていくんですよ、二人のクロストークが。で、ま、で、その曲の全部が終わりきる前に、フェードアウトしていくんだけど、これ、映画とかってさ、よく、そのシーンが終わった後、 あの、黒字に白で、なんかクレジット流れながら、そこで、あの、曲のボリュームが上がるみたいな、あるじゃないですか。あれどうですか？なんか、あの、ちょっと仰々しいから。あの、映画みたいに、あの、スーッと、もうラストシーンですよっていう感じで、こう、ささやかに、あの、ラスト曲が、なんかイントロ流れて、ちょっと、A メロぐらいまで来て、で、あの、二人の会話がスッと閉じた後に、暗転して、で、曲が、あの、ボリューム上がると。で、わーってなるっていう。わーってなるっていう。ちゃんと言えよって感じですけど。いや、なんか、それで、まあ、クレジットにどういう字幕入れたらいいかちょっとわかりませんけど、まあ、歌詞流してもいいかもしれないですね。そのまま。下から上に上がっていくような感じで歌詞を流してってもいいかもしれないし、なおくんのね、写真を、スライドで流してっても、ちょっと感動的になるかもしれないじゃないですか。0歳 ?1 歳 ?2 歳で25万円の写真を、スライドしてったら、とか、ちょっとこれは凝りすぎか、さすがに。まあ、でも、例えば、僕はそういうの やり込みすぎちゃうかな。やり込みすぎかな。いや、でも、なんか、それぐらいの、ことしたくなる曲じゃないと思ったし、歌詞もね、なんていうのかな、泣かせるっていう、いかにも泣かせに来てる曲みたいなことじゃないかもしれないけど、すごいなんか、いいストーリーなんですよね。時系列をすごく感じさせる物語形式の歌詞だと思うんですよ。なのでスライドショーにめちゃくちゃ合うと思うんですよね。どうですか？バージョン2 ちょっと佐藤家座談会シリーズで初なんですけども、同じ動画なのにバージョン2を作るというのはどうですか？これはディレクターズカットでこれ追加してみましたみたいな、バージョン2欲しいなぁと思ったり、まあ、一歩真逆でね、ノーカットバージョンで、それと比べて編集を入れたのはこういうとこですよっていうのが、なんか、両方見れるみたいな。とか、あとは、曲の、まあ、フルで聴ける曲だけのリンクを概要欄に入れとくとか、どうですか？どうですか？これまあ、フィードバックじゃなくて、もう要求に近くなってますね。くださいって言ってます。ここまで聞いたら分かってると思うんですけども、ください。お願いします。もう欲しくてたまんないっすっていう口調になってますね。まあ、それぐらい、でも、すごい、なんていうか、二度三度味わいたくなる中身だと思うんですよ。で、ヒロミさんにとっても結構いい、大事な回になってると思うんですね。まあ、それはもちろん、ナオ君にとってもかもしれないですけど、なんか、非常に、なんかこれだけで、今回初めてこういう風にチャレンジしてみました、で次回に生かすためにっていうフィードバックをくださいっていう趣旨なんだと思ったんだけど、ちょっと俺はもう次回は待ちきれないので全然待つ気ないっていうね、待ちきれないので、バージョン2を作ってほしい、最後にクレジットを入れてほしい。そして曲をフルで聴かしてほしい。そうですか。はい。というのが私の、忌憚のない意見です。どうですか？受け取れますか？この忌憚のない、私の意見。ということで、届けっていうね、強い思いを持ってお届けしたいなと思っております。はい。でもね、素晴らしい動画なので、ぜひ皆様見てみてください。はい、おはようございます。川明さん、おはようございます。小山愛さん、おはようございます。昨日ね、愛さんが紹介してくれた米ぬかの話をちょっと後で、サロン内で紹介します。てか、愛さんが紹介してほしいんだけどね、これはね、どっちかっていうとまあいいんだ、いいんだ、どっか飛び回ってるから いいんです、あのお元気だということであれば、あの特に越したことはない。米ぬかのことは俺がさんまさんのほんまでっか TV で、あの愛さんのかかってるやつが紹介されたっていう、あの俺がやります。はい、ということで、おはようございます。佐藤直くんおはようございます。直くんの座談会でもあるんですけども、まあ初めてだから、今まではね直くんのチャンネルでアップされてましたが、いやなんかその別にね直くんが何か変わるわけじゃないんですけど、いつもの直くんで、25歳の誕生日であってもいつもの直くんでありながら、いやなんか本当にすごいなと思ったのが、なんか自分の誕生日を自分の母上とこのように向き合ってあれだけちゃんと喋れるって、俺もう自分で想像つかないのよ。ちょっとごめんね。あのなんていうか、いやもう恥ずかしいとかじゃないですよ。なんかただあのやっぱなんか客観的に言葉に落とし込めないというか、あのいやおめでとうって言われてありがとうって言われて、まあなんかね、あの手の話をしようと思えばできるのかもしれないけど、なんていうのかな、ああいう話ができる気がしないっていうか、これなんでやんだろうな。でもそこに逆に僕からすると佐藤家に対する本当に憧れに近いものがあるかもしれないですね。だからまあ、直くんと5年前に本当に最初に会って、初めて会った時からなんか普通にこの人はちゃんと自分の親のことを話すなとか、自分の家のことを話すなとか、自分と自分の親とのどういう距離でどういう関係で、こういう風に育ってきたよっていうことを、なんか直接ね自分がどう育ったって喋ってるわけじゃないんだけど、それがきちんと表現できてる人だったんですよ。5年前の20歳のね、発信学校の練習会の時から、不思議な人いるなぁと思いました、僕はね。いや、会ったことないんだよ、そういう人に。で、5年経ってみたらこうなるっていう、これもまあちょっと想像もしてなかった姿ですけどね。なんかさ、段階を始めるっていう親子で、いやでもなんていうか、本人たちからしたらさ、普通にいつもの親子の会話してるつもりかもしれないですけど、ちょっとないことなんだよ、やっぱりね。すごいことだと思うよ、本当に。第3回がね、第何回まで続くかわかんないですけど、本当にね、なんていうの、どれぐらい広がるかじゃなくて、やっぱりなんか、楽し、毎回次楽しみになってる人間いますよ、ということだけはね、お伝えしておきたいですかね。もうなんか本当憧れだよね。どうやったらそうなるのかなっていう。謎であり憧れでありみたいな感じで毎回見てますけど、今回も良かったですね、うん、はい、ということで、堪能しましたよ、おかげさまで。はい、おはようございます。山田友人さんおはようございます。中村周平さんおはようございます。寺石由香さんおはようございます。清水信之さんおはようございます。山本健人さんおはようございます。森本あかねさん、全くん、かんくん、おはようございます。あかねさんがね、なんかわざわざ昨日、一昨日だったかな、スレッズの方にね、あかねさんがかんくんのラグビーの試合について投稿されてるのがあって、まあスレッズは再投稿機能があるので、いいねと再投稿してたんですけども、わざわざね、あ、なんかいつも読んでくださってありがとうございますみたいなこうメッセージ送ってくださって、あ、お久しぶりですみたいなやりとさせてしまったんですけど、ね、本当にね、これは本心で僕言ってるんですけど、あかねさんの全くんとかかんくんとかの、まあ、ラグビーの試合ね、まあよくあることかもしれない、その行動としては、親だから応援してるから、まあ子供の試合見に行って、あ、だったな、こうだったなと、うん、でまあ勝った負けたもあり、あ、惜しかったねとか、あ、よくあそこで決めたねとか、あ、まあね、誰しもあるじゃないですか。僕もありますよ、それはね。自分、まあ、ゆうさくんがソフトボールの試合とか、ゆうさくんがバレーの試合とか、ありましたし、みほちゃんが、 チアダンスでこの大会出てとかつって、で毎回見に行ってさ、こうだった当たったとか、ここ惜しかったとか思ってました全部ね。でだからまあ茜さんがやってることは別にそんなに普通になんていうか特別なことじゃないと思うんですけど、なんかあかねさんの文章ってね、本当にね、いやなんか子供の応援で、見に行ってる試合の流れだったりするんだけど、なんかねちょっと距離があるんですよ、普通の親子いる。でもまあ親子じゃなかったらそこまで細かく見ないだろっていうぐらい細かく見てるから、なんかねスポーツジャーナリスト感があるんですよねこの選手ずーっと僕注目してるんですよっていうプロのジャーナリストがまだ誰にも知られていない逸材の選手について、ずっと追っかけて書いてるみたいなさ、そういう記事あるじゃないですか、ナンバーとかに。テンションっていうかあれがねすっごい読ませるんですよ。だから僕はもう本当にね本心でちゃんとリツイートしてるんですけど、だからみんなにも見てほしいと思ってね、本当にこの人スポーツジャーナリストだなと思って、だからねこれだから奈緒くんとひろみんの親子座談会もそうですけど、いやなんか大衆に向けて、多くの人に評価されるみたいなことじゃないかもしれないけど、あらゆるコンテンツがもうどんどん細分化されてって、でもほんと一部のごくごく小さなコミュニティの中で伝わる人にだけめちゃくちゃ深く刺さるみたいなことがね、それだけが本当に大事なことなんじゃないかなと。だって見知らぬ人には別にね、素人が書いた親が子供を親バカ投稿でしょと、まあ言えばそうかもしれないですよね、すっごく離れたとこから見れば。まあそれでも結構いい文章だなと思うと思うんですけど、客観的に見てね。ですけど、いや親バカ投稿なんだよ、親バカ投稿なんだけど、僕らずーっと全くんかんくん見てるんです。そうするとね、カン君がずっとこうだったのにこうなってこうなってっていうのを全部つぶさに追ってて、そのつぶさに追ってるのをレポートを毎回してくれてたのがずっとあかねさんだったわけじゃないですかそれだからなんていうの、スポーツジャーナリストさんってまあいろんな人いらっしゃいますけど、なんか書き手自体のファンでもあるし、書き手が追っかけている、好きな選手、注目の選手自体のファンでもあるみたいな感じで僕ナンバーをとかね、ああいう記事読んでるわけです。例えばだからなんだスポーツジャーナリストの誰々さんがずっとイチローを追っかけて長年追っかけてきたイチローの姿がこういう風になったみたいな記事とかあるわけです。そうするとイチローのファンでもあるけど、そのジャーナリストの書く文章のここ切り取るとこなんか渋いなやっぱりと、そんなとこも見てんなと、長年追っかけてこの人だからこそだよなみたいな感じでその人の文章を読むのが好きだったりするわけです。なんかねそれをねすごいあかねさんの文章を読んでて同じような感覚になって、でもあかねさん別にさプロのジャーナリストでもないし文章のプロでもないし、まあ普通のお母さんが普通の子供のこう活躍とか挫折とか苦労を綴ってるといえばまあそうかもしれないけど、めちゃくちゃ読みたくなっちゃってるだからあかねさんのファンになっちゃってるっていうね状態なわけですよこれは。だから本当になんていうのかな、読ませる文章だから読んじゃう、響く文章だから響いちゃう、それもそうかもしれないけど、なんかそれ以上のものを感じててですね、なんかそこにはすごい、この先大事なものがあるような気がしますね。僕はねすごく小さなごくごく限られたコミュニティの中だけで文脈を共有してるからこそ、そのメンバーだけにきちんと響く何かを持っていればいい、文章でもいいし、なんか別なコンテンツでも何でもいいんですけど、なんかそういうことなんだろうなぁと思いながら、まあ、昨日ね、なんかわざわざだってさ、別にね自分の投稿したものをいいねをしてリツイートするなんていうのは親指を2回 ポンポンとスマホ触っただけですから、わざわざね、お礼のメッセージみたいなことするようなことじゃないんですよ。なんですけど、それをわざわざしてくれるじゃないですか、またね。嬉しかったよね。わぁ、あかねさんから来た、みたいな感じになってる。っていうね。でもなんか、これ、ここになんか、なんていうか、価値あるよね。これが価値だよねって思ったっすかね。はい。ということで、おはようございます。砂塚森忠さん、おはようございます。ということで、今日も一日皆様どなたと笑いますでしょうか。今日も良き一日をお過ごしください。友人さん、ありがとうございます。じゃあまたね。